敷居が高いのは確かにあると思うんですよね。そこを超えた時につながりの強さみたいなところっていうのはすごくある。メールから始まって LINE に行って最後アプリでまあしっかりとつながっていく。
皆さんこんにちは、石の未来ようこそ。今回はですね、めぐり株式会社のプランナー篠田健吾さんお迎えいたしまして、アプリですねについてお話をお伺いしていきたいと思います。
篠田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中小企業が簡単に手を出せない領域だと僕は思ってます、はいはい、だけど皆さん多分興味はむちゃくちゃあると思うんですよね、うん、この中に入ったらリピート性高い商材とかだったら、はいはい、アプリ入れてもらったら買い回り上がるんじゃないか
と
か、
うん、そうですね、夢広がる部分とコストを見合うんだろうかっていう部分と結構あると思います、
ね、そう、だからその一方でそう入れたいなと思っても、はい、なんかすごい金かかりそうだし、はい、でもなんかこうも大変そうだしとかって言って、はいはい、まあ、大手企業の方は多分皆さん一度は取り組まれてるか、まあまあそれを継続してやられてるかっていう感じだと思うんですけど、うん、かなりですね未知の世界なんですね、
はい、わかりました。
なので基礎からちょっと教えていただいたぐらいの感じでですね、はい、ちょっといろいろとお話を聞かせていただければと思うんですけども、はい、でもアプリって今現状っていうか立ち位置的にどういう感じなんですかね、うん、今世の中的には
特に小売業の方にとっては、うん、やっぱりいつかやらないといけないよねっていう風潮あるのかなと思います、ね、
小売っていうところであのリアル店舗あるっていう、
リアル店舗もそうですし EC
とかもありますし、ああもう物販やってるところって、
はいはい、さっきおっしゃられたみたいな囲い込みの部分ですよね。リピーターに対してはやっぱりアプリすごく効くので、うん、逆に新規取るのはすごく辛いチャンネルなので、
入れてもらわないといけないですからね。
わからないですから、
ね、そもそもその社名とか知らないと入れられないですもんね、
は
い、
明日なんかどこどこお店行くからなんかアプリあるかしらみたいな検索して入れとこうかしらって怒らないので、そんなことは
あったら最高ですけどね。
そんなんないです。お店に行って初めてアプリがあることを知るとかそういう形なので、逆に新規に関してはやっぱ SEO だったりとか、うんうんうんうん、そういうところで取っていくってなるんですけども、うんうん、ただお客様を囲い込んで、言い方があれなんですけども
、そうそう、もうあの囲い込むっていう言い方があんま好きじゃないんですけど、はい、まあでもちょっと分かりやすいから今日は、
そうですね、
はい、とりあえず今日はということで
繰り返し買っていただくっていう時にアプリでチャンネルは非常に効いてくるので、うん、まあ、それはどうしても広告を踏んでリピーターまた来ちゃうとかっていうのも結構あると思うんですけども、
今ってブックマーク代わりになってますからね。
そう
ね、下手すると広告が、は
い、リピーターでお客さんとつながっている方なのに広告踏んできちゃってどんどん広告消費していくみたいなことって起きちゃう、うん、そういう時にまあアプリでちゃんと適切な情報を渡しして、まあ、来ていただいて買っていただくとか、お得な情報もちゃんとお伝えして買っていただくみたいな、このチャンネルとしてはすごく効くと思うんですよね。そういう意味では投資回収できる見込みってもちろんあると思うんですけど、アプリのコストってどれがかかるんだろうみたいな話っていうのは結構大きいと思います。
でもコストに入るって考えたら相当なんじゃないかなっていう気はしますよ、ね、前段階でまず認知がないと入れてもらえないっていう至極当たり前の話なんですけど、でもそこポイントですよね。
かなりポイントになると思います。 EC サイトにしても実際店舗にしても、買っていただいたタイミングっていうのが一番アプリ入れていただきやすいタイミング、カートに入っていてとか、うんうん、お店でレジに並んでいてっていうタイミングでアプリを知って、でそこになんかあの今日のお買い物からポイント貯まりますよとか、あのクーポン、お手持ちの商品が安くなりますよ、クーポンありますみたいな話とか、そういうのがあるとやっぱりじゃあ入れようかしらって話になって、そういうところのきっかけ作りっていうのはやっぱりアプリを運用する上ではすごく大事になると思います、ね、
たまたま検索で入ってきて、はい、そこでアプリ入れて、あ、じゃあ割引になるから入れようって言ったら、はい、その後多分3画面目に行くかもしれないし、
そうです、
消されちゃうかもしれないし、はい、まあ、消されるってことはまあ認知されてるってことはもしかしたら消さないかもしれないけど、はい、結局やっぱりその中でもね、ある程度いい位置にいないとっていう、はい、まあ、これは検索と一緒ですよね多分ね。
そうですね、
2ページ目にあの3ページ目、
2ページ目3ページ目に行くと、そのアプリの存在で思い出していただくのは結構きつくなってくると思うんですよね、うんうんうん、あとはプッシュ通知がアプリ一番、うんうん、あの効果が高いので、ね、EC で運営されていても、うん、来ていただくためのトリガーになるのって広告だったりとか、うん、メールだったりとかになると思うんですけど、うん、そうするとお客さんがまずその行動を起こしてないとまず動きが起きない。アプリの場合はプッシュ通知でこちらから能動的にアクションができるので、うん、そうするとお客さんが気づいてないとか買い物するタイミングでない時でもその気づきが起きるっていうところに関してはアプリは強みあると思います、
うん、ね、メールマガジンはね、ちょっとこれと僕も違うと思ってるけど、メールは開かないとダメですからね。
そうなんですよね。でメール開かなくなってるじゃないですか、うん、メルマガは効果絶対あるんですけども、うんうん、タイミングがリアルタイムでちょっとなくなってるかなと思っていて、うんうんうんうん、そういう意味ではリアルタイム高いものをアクション取ろうと思うとアプリはまあ有効かなと思います、う
ん、プッシュ通知消すこともできますもんね。
特に最近の若い方はもう反射的に拒否って言う、ね、されるので、実際すごく下がってきたのは事実だと思うんですよ。なのでアプリの場合も、あの最初にプッシュ通知をオンにしてると、どんないいことありますよ っていうことをちゃんとお伝えしないと、うん、もう本当に反射的に拒否っていうので、
なるほど、入れてもらうときにそれを、はい、ちゃんとお伝えする、
はい、これはお得だわっていうことが分からないとみんなうざいと思ってるので、プッシュ通知基本的には、
ね、LINE さえもうざいですもん ね、 ね、入れすぎちゃってるとね、はい、僕はだからあんまり店舗のつながりを作らないようにして、じゃないとすぐ20、30とかこう、
はい、
来ちゃうんで、
それはあると
、それ溜まってるのがすごい嫌だから、開いていくのめんどくさいからっていうのがあって、はい、で僕もどっちかって言ったらプッシュ通知は消しちゃう方なんですよ。
で、まあ、その傾向は年々強くなっているので、やっぱアプリたくさん入ってる分だけ特にそうなので、うん、そこのメリットはちゃんとお伝えしないとチャンネルとして効果が出てこないっていうのはあると思います、うん、あと一度オフにされちゃうとなかなかオンにするきっかけがちょっとなくなっちゃうので、
まあ、それこそまた中に入った時にね、
そうです、はい、
オンにしてくれたらこういうことありますよみたいなのがないとっていう感じですよね。
そうなんです、はい、でそれに気づいていただく手段がプッシュ通知オフなのでなかなかなかったりするんですよ。結構最初のとこはすごく重要で、プッシュ通知を失った時にどういうリカバリーができるかって、ね、結構大事で、すべてお客さんもおすすめできないんですけども、うんうんうん、LINE と併用っていうのは意外と効果あるんだろうなと思って、
というと
公式アカウントですよね、うん、もうやっているし、うん、アプリも入れているみたいな感じになると、うんうんうん、アプリで何らかオフになっちゃった時に、うん、LINE で気づいていただけるパターンはあるんですよ。
そうですよね、
はい、で LINE からもう一回アプリの有用性を見ていただいて、うん、来ていただくと。あと最近はやっぱシニアの方、コロナ禍で結構スマホを使うっていうシニアの方増えたので、実はハードル結構下がったは下がったんですよね、
はい、
ただアプリをインストールする時の、 あの Google のアカウント忘れちゃったわみたいなのは結構あって、
まあ、それはあるあるですよね、多分それは、は
い、なのでその店頭のタイミングを逃しちゃうっていうのはあるので、
うん、
そうなると LINE だと楽々スマートフォンが普及した時に、楽々スマートフォンに LINE がもうデフォルトで入っていて、急に母が LINE を使い始めたりするんですよね、
うんうんうんうん、
であれはもう最初から入ってるから、その LINE が一気にシニアに普及して、それきっかけでスマホの利用だったりとか上がってきたんですけども、シニアの方だとアプリ入れられないのがあったとしても LINE で一回救える場合があるんですよね。で LINE の公式アカウント入れた後に、あと時間かけてそのタイミングを測っていく、アプリだとこんないいことありますよと、いつかアプリ入れていただいて、まあ、より細かなコミュニケーション取っていく。
お年配ならばなるほど、お孫さんとやり取りするとか。
あ、そうなんですよ、
そういうので必ず入れてますもんね。
そうなんです、
あの別にそれで物買おうとは思ってなかったなとか、はいはい、お店とつながろうとは思ってなかったけど、はい、使ってったらここで入ったらお得だからとか、そういうのがあったら入ってって、ね、はい、結構増えてって、
うん、
でその中でブロックされなければ残ると。
残る、はい、
ここでもまたブロックありますから、ね、そこだから今結構世の中せちがないなと思って、ね、本当。
いやでもシニアの方は最初のハードルあるんですけども、
うん、
1回覚えると、うん、あの結構使っていただくって話は結構あって、
うんうんうん、
よくスーパーマーケットさんとかでもチャージして払えるマネーみたいなのがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
ああいったものも最初だとこうお金を先に取られるって理解できないっていう話になるんですけど、
なるほど
でもなんかこう使い方とかをすごくこうお店の方とかがちゃんと丁寧に説明して、うん、これはあのお金もらってるわけじゃないですと、お預かりしてるだけでとか、
うん、
じゃあ今日使う分でポイントが貯まるので3000円入れましょうと、で3500円のお支払いですと、
うんうん、
で3000ポイント使ってここに貯めましたっていう、その体験を一個一個こう教えてあげると便利さが分かって、一度覚えるとシニアの方ってすごい使うらしいんですよ。覚えたらもうそればっかり繰り返すみたいなことが結構あって、なので最初のハードルをいかに超えていただくかっていうのは、アプリ本当に敷居が高いのは確かにあると思うんですよね、チャンネルとして。ただそこを超えた時につながりの強さみたいなところっていうのはすごくあるので、まあ、そこは使い分けというか、あの例えばメールから始まって LINE に行って最後アプリでまあしっかりとつながっていくっていうような段階を追っていくっていうのは結構いいかなと思います。
一つ考えられるのはやっぱり、はい、リピート商材の方がよりいいよねっていうのはあるし、
ね、
最初入れてもらうのが結構大変っていうのは、はい、リアル接点あると確かに説明はできるって意味で言ったらば、これはいいっすよ ね、 やっ
ぱ
ね、
はい、強いと思います。
最初大変だけど、はい、シニアの方が多かったら入れてくれたら使ってくれるよ。
使ってくれますね、はい、
うん、いや僕なんかアプリって、まあ、もちろん若い方もいっぱい使ってますけどね、 EC で知って、でそのままアプリ何回か使っていくうちに、はい、アプリあるんだ、
はい、
この店好きだから入れようっていうのが一般的、はい、多分今でもそれは一般的だと思うんですけど、片、ねはい、やまあ入れてもらうのが大変だから説明から入らないといけないっていうのもあるっていう、はい、それ考えたらそれもコストですもん、ね、
広告で集客して入れるってことを考えると、リアルな接点があったりとか EC っていうまあお買い物いただける接点があるっていうのは、そこでちゃんとお話ができれば入れていただけるので、集客のコストっていう意味では実はお店ある方が圧倒的に強いと思うんですよね。下げられるアプリ入れるとかに関しては
大強いですよ、まあ、肌感的にとかいろんな周りの人の話聞いてると思うのが、はいはい、いや多分ネットの方が新規顧客、はい、から囲い込みとか獲得とか、
ね、
なんか やらしい気
は
多いですけど、
はい、
いや新規顧客獲得コスト多分高いっすよ今、
はい、アプリの新規顧客獲得コストとかって今めちゃくちゃ上がってると思うんで、
うん、
それに比べるとそのリアルな接点あるいは EC の接点っていうのをお持ちだと、うん、やっぱそこのコストが圧倒的に下げられるので、
うん、
そういう意味ではアプリをこう入れて まあ、ちゃんとアクション取っていけば普及させられるってところはやりやすいと思います。あとはそれを使っていただくところでお買い物するときだけしか用事がないアプリにしちゃうとこれまたなかなか使っていただけない。
なるほど、
はい、よくあるのは EC はサイト運営されてらっしゃるんですけど SNS 活用したりとか広告使ったりとかっていうところで知っていただくチャンネルっていうのはいろいろこう使い分けると思うんですけども、例えば商品の良さを知っていただくコンテンツだったりとかそういったものをアプリを通して配信していくと購入前の認知だったりとか検討っていうようなところでもアプリが効果を出してくるので、例えばアパレルさんとかだともうセール期しか買い物しないからアプリ使う年に2回ですかって話になってくるんですけど、そこでクーポン送れば終わりみたいな話になるんですけど、はい、ただ普段からコンテンツとして僕ら の, あのアプリはアパレルさん多いんですけども、最近アパレルさんやっぱりコーデの情報だったが結構多くて、そもそも普段からこうコーデの情報を楽しみとして見てらっしゃる、そろそろ春だしっていうような感じで、まあどういうものが流行るのかなっていうのを見ながら買いたいものっていうのを考えてる時間が結構長い。そこでずっとアプリを見ていただけてるとちょっとしたタイミングで衝動買いが起きたりとかってことが起きるので、そうすると年に2回しか買わなかったお客様が3回買ってくれたり4回買ってくれたりになってくる。そういう意味でアプリは1回買っていただく時の買い回りの部分っていうのと、あと頻度を上げられるっていうところもあって、よく LTV って言われると思うんですけど、その部分に効果は比較的出やすいと思う。購買だけじゃない用事っていうのをいかにこう作っていって定期的に起動していただける、で楽しんでいただけるっていうのをできるかどうか、その運用の部分っていうのも非常に大事になるとは思います。
それ別にあのアプリに限ったことじゃなくて、はい、店舗運営も同じですよね。
いやそうなんです、
結果的に、はい、それがちゃんとできてたらアプリ入れても多分もしかしたらうまくいくかもしれないけど、普段の EC 運営でできてなくて、お客さんも囲い込みたいからアプリでなんて言ったところで、いやただアプリ作っただけっていう話になっちゃうってや
つ、ね、はい、結構多いです
あ多いんです多いです。
アプリ作ろうっていう話が出た時に、うんうん、運用のことがあまり想像できてないお客様って結構やっぱいらっしゃって、どういうアプリ作りたいかって話は出るんですけど、じゃあこの仕事誰がするんですかっていう時に、多いのはやっぱり EC の担当者が兼業みたいな感じになったりする。
イメージ的には多分そうでしょ
うね。そうですね、多分、はい、忙しいじゃないですか EC の方って。
いやいろんなことを専業じゃなくていくつもこうやっていかないしかないから、はい、結構多いですもんね。
単純に商品の登録だったりとか運用されてらっしゃって、SNS も運用されて、アプリもなのみたいな話になってくると思う。なのでアプリ作る僕らの立場としては、もちろん運用はしっかりやっていただきたいんですけど、例えば自動化できるとことかっていうのはなるべくこう自動化していって、例えば SNS で登録しているものっていうのをアプリのお客様にもすぐ見ていただけるように自動で取り込んでアプリでも見られるようにするとか、そうすると今までやった更新やっていればアプリの方でもあのすぐに使っていただける見ていただけるようになるので、あの運用手間が増えずにアプリ運用してるかも出てくるので、アプリを使っていただく方はそれしか見ないからアプリちゃんとやってくれてるなって思う、まあ、楽しく見られる、 SNS とかをあの回ったりしなくても情報見られるようになる、そういったところで、あの僕らはやっぱ技術でそういうところをサポートして、まあ、運用のことを提言できるように、ちゃんとアプリが回るようなっていうのはお手伝いさせていただくんですけども、ただ運用をちゃんとやっていただくところはどうしても必要かなと思いますね。
コストの話になっちゃうかもしれないですけど、はい、EC 担当者が EC サイトもやりつつ、はい、アプリも同時にできるんでしょってこう言うかもしれないけど手間かかっちゃったらやっぱり両方やるのは無理です。
そうですね、やっぱりそこに完全に上乗せで仕事が来ちゃうと、EC 担当の方がもう単純にもう嫌な仕事として考えちゃうと、
あ、そうですね、それはもう発展性ないですもんね、はい、そしたら
逆にそういうところ の, あの手間を減らしながらスタートができて、ただアプリのまあ利点としてのそのリピーターの方にまあ届けやすいとか、そういうところでアプリ経由の EC 売上が上がってきたりとか、実際にこうアクセスが増えたりとかっていう結果が出てくると、ちょっとこれアプリ力入れてみようかって話になってきて、で会社の方も担当ちゃんと当てたりとか、コストかけてやってみようとかって話になってくると、まあ循環が良くなってくるかなと。
今お話聞いてたら、まあもちろん自動化 EC で上げたものを反映させるとか、はいはい、でも SNS に上げたものを、ね、まとめてくれるっていう方がもしできたとすれば、それはすごい楽ですよね。
そうですね、
逆に言う
たまにいらっしゃるのは、お店の方が個別にインスタだったりとか、X だったりとかっていうのを更新されていて、お店のところに行ってで知ってる方じゃないとフォローもしてないので、なかなかこう広がっていかない。これをアプリの方でちゃんと拾ってあげて、新規のお客様だったりとか、そのお店のことをまだよく認知されてない方にもちゃんと伝えてあげて見ていただくっていうところで、そのまま広がっていくっていう効果が出ると思うんで、一回そのアプリ取りまとめるっていうのは意外と効果あるんじゃないかなと。
感覚的にはもう一店舗お店出すっていう感じで考えた方がいいのかなっていう気は、そうですね、やってることは変わらないと思うんですけど、はい、自動化で情報収集して表示させるとかっていう、まあ まあ、なんかブランディング作りやすい、はい、しやすい部分は多分あるにしても、はい、片手間でやるっていうよりは、はい、もう一店舗作るとそっちの方がなんか近い感じが、
あ、それはあると思いますね。 EC しっかりアプリがまあ店舗として見た場合もう一店舗あるっていう形であると思うんですけども、その時に実際に店舗にいるスタッフさんの方の生の声だったりとか、うん、そういったコンテンツって実はなかなか EC とかアプリの方に入ってこなかったりするので、こういうのをちゃんとコンテンツとして届けるようにできる、うん、さっきのコーデの話もそうなんですけども、うんうん、ああいった情報はちゃんと届くっていうのがすごく大事で、うんうん、届くとやっぱりそれを元にしてお店の方にも行ったりとか、うん、EC のきっかけ何だったのかって調べてみたら、あの店舗のあの人のコーデだったみたいな話だったりとか、はいはい、でそういったことが分かってくるとお店の方もお店で EC で結構仲悪いじゃないですか、
基本的には、
ね、基本的になんか、ね、あの売り上げ取られてるみたいな感じになってるんですよ、
はいはい、面白い人はね、
はい、ね、お店にこう物だけ見に来て石で買っちゃったみたいな話になると、
いや多いでしょうかね今、
はい、もうキーってなると思うんですけども、うんうんうん、その時にちゃんとお店の方が貢献して石であげましたみたいなところっていうのが伝わるように、うん、データとして出るように、うん、あのアプリの方もちゃんと、まあ、計測をしたりとか、はいはい、これだけの売り上げに貢献されてますよこのお店の方々がとか、うんうん、あのスタッフの方がっていうのが分かるようにするっていうのはすごく大事で、うんうん、多分 EC とかにもそのコーデとかの情報であるとは思うんですけども、うんうんうん、例えばインスタから経由して買ったりとかっていうの、うん、でアプリの方もそれをちゃんとカウントして売上としてアプリの方がそういったコンテンツが見られてるよとか、リピートにつながるところの頻度が高いとか、そういうところがデータで出ると、じゃあアプリの方のコンテンツもっと充実させようかとか、うん、アプリだけのコンテンツ出そうか、企画を出していこうかって話になってくる、そういうところをうまく回していけるといいかなと。
コロナ以降の流れとしては、はい、まあ、店舗スタッフさんをすごいうまく、はい、いい意味で活用しましょうっていうか、
あ、そうですね、
うん、はい、そういう流れになってきてますもんね、はい、まあ、オムニチャンネルの一環でもあるし、
そうですね、
うん、だから結局だからやっぱりアプリって新規の人に入れてもらうのは、うん、すごい大変だし、だけどでも長いか買ってて、うん、このお店いいなと思ったらある意味逆にも入れてもらいやすいのも事実で、うん、前段階としては、うん、そういうお店になってるかどうかっていうのが、
まあ、いわゆるブランディングだったりとか、うん、まあ、ブランドに対する好きっていうことを、うん、まあ、アプリ入れてることもそうですし、うん、まあ、着てることもそうでしょうし、うん、自己表現としてのやっていくっていう話は結構多いと思うんで、うんうん、そもそもそういう好かれるブランドであるかどうかってところ、うんうん、アプリ入れてて恥ずかしいわけじゃないですけども、うん、アプリ入れてることで私はこのブランド好きなんだっていうことを、それでもう1ページ目にこうアプリを持ってくるとかってことが起きれば、うんうん、まあ、一番ベストなわけで、
紹介みたいな感じにもなるかもしれないですしね、はい、今聞いてた中では、はい、単純にやっぱりハードルが高いなというか、いや普通のお店ではなかなか簡単にはできないなっていうのはちょっとなんとなく流れとしては分かりました、
はいはいはい、
で一回前半ちょっとこれで切らさせていただいて、後半まあ引き続きちょっともうちょっとこう突っ込んで深掘りして、はい、いろいろとアプリについて、
はい、
お話をお伺いしていきたいと思います、はい、ということで前半はちょっと一回こちらで切らさせていただきます、
はい、
ということでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。